研究記事11。この記事は5月9日から15日の期間に研究します。バプテスマを受けた後も新しい人格を身につける努力を続ける。主題の聖句。新しい人格を身につけましょう。コロサイ3章実節。49番の歌。日々エホバに喜んでいただく。何を学ぶか。これまでどんな生き方をしてきた人も、新しい人格を身につけることができます。そうするためには、引き続き考え方を調整し、イエスのような人になることを目指す必要があります。この記事では、考え方や行動に関するイエスの手本を取り上げます。また、バプテスマを受けた後もイエスに習う努力を続けるために何ができるかも考えます。一節の質問。どんなものが人格に大きな影響を与えますか？バプテスマを受けたのが最近であっても、何十年も前であっても、私たちは皆、エホバに喜ばれる人格を身につけたいと思っています。そのためには、考え方をコントロールする必要があります。なぜでしょうか？どんなことを考えるかは、人格に大きな影響を与えるからです。罪深い欲望を刺激するようなことをいつも考えているなら、良くないことを言ったり行ったりしてしまうでしょう。一方、良いことをいつも考えているなら、言葉や行動はお父さんエホバに喜ばれるものとなるでしょう。二節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？前の記事で考えた通り、思いの中から良くない考えを一切締め出すことはできません。それでも、そうした考えに基づいて行動しないようにすることはできます。私たちはバプテスマを受ける前に、エホバが嫌う話し方や行動をやめなければなりません。これは、古い人格を脱ぎ捨てるための重要な第一歩です。とはいえ、エホバに十分に喜んでいただくためには、新しい人格を身につけましょうという命令に従う必要があります。コロサイ3章実節。この記事では次の点を考えます。新しい人格とは何ですか？どうすれば新しい人格を身につけ、それを良い状態に保つことができますか？新しい人格とは何か？3節の質問。新しい人格とは何ですか？どうすればそれを身につけることができますか？新しい人格を身につけている人は、エホバに習った考え方や行動をします。さらに、聖なる力が生み出すものを表し、考え方や感じ方や行動が聖なる力に導かれるようにします。ガラテア5章22、23節にはこう述べられています。一方、聖なる力が生み出すものは、愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信仰、温和、自制です。このようなものを否定する律法はありません。例えば、エホバやエホバに仕える人たちに愛を示します。試練にぶつかっても、喜びを保ちます。そして、平和を作る人です。人と接するときに、辛抱強さや親切を示します。善良なことを愛し、行います。天のお父さんエホバへの強い信仰を行動で表します。ひどいことをする人に対しても、温和に接し、誘惑されても自制を示します。4節の質問。新しい人格を身につけるために、ガラテア5章22、23節などにある性質をどれも身につける必要があると言えるのはなぜですか？新しい人格を身につけるためには、ガラテア5章22、23節や他の聖句に挙げられている性質をどれも身につける必要があります。脚注。聖なる力が生み出す良い性質は、ガラテア5章22、23節に挙げられているものだけではありません。脚注終わり。これらの性質は切り離して考えることができるものではなく、密接に関係し合っています。例えば、 隣人を心から愛する人は、辛抱強く親切に接します。また、本当の意味で善良な人になるためには、恩和や自制を示す必要があります。どうすれば新しい人格を身につけられるか。5節の質問。キリストの考えを知るとはどういうことですか？イエスの生き方について学ぶと良いのはなぜですか？コリント第1、2章16節にはこう述べられています。エホバの考えを知るようになって、その方を教えられる人などいるでしょうか？とはいえ、私たちはキリストの考えを知っています。新しい人格を身につけるためには、キリストの考えを知る必要があります。つまり、イエスの考え方について学び、それに習う必要があるということです。イエスは、聖なる力が生み出すものを完璧に表しています。傷のない鏡のように、エホバの性質を完璧に反映しているのです。私たちは、イエスのような考え方ができるようになるにつれて、イエスのように行動し、イエスのような人格を身につける点で、一層進歩していけるでしょう。6節の質問。新しい人格を身につけようと努力するとき、どんな点を考えるのは良いことですか？それでも、イエスの手本に習うことなんてできるんだろうか、と思うかもしれません。完全なイエスのようになることなんてできない、と感じるのです。もしそうであれば、次の3つの点を考えてみましょう。1番目に、私たちはエホバとイエスに似たものとして作られています。ですから、私たちはある程度エホバとイエスに習うことができます。2番目に、神の聖なる力は宇宙で最も強い力です。それで、聖なる力の助けがあれば、自分の力ではできないことも行うことができます。3番目に、エホバは今、聖なる力が生み出すものを完璧に示すよう私たちに求めてはいません。愛情深いお父さんであるエホバは、地上で永遠に生きる希望を持つ人たちが、千年間をかけて完全な人になれるようにしてくださいます。エホバが今求めているのは、私たちができる限りのことを行い、助けを求めてエホバに頼ることです。7節の質問。これからどんな点を考えますか？では、どうすればイエスの手本に習うことができるのでしょうか？これから、聖なる力が生み出すものの4つの面を取り上げます。イエスがそれぞれの性質をどのように示したか考えてみましょう。そして、新しい人格を身につけるために、いくつかの質問を使って自分を分析してみましょう。8節の質問。イエスはどのように愛を示しましたか？イエスはお父さんエホバを心から愛していました。それでエホバと私たち人間のために進んで犠牲を払いました。イエスの生き方を見ればイエスが人々を深く愛していたことがわかります。例えばイエスは反対されても愛や思いやりを毎日示しました。王国について教えました。神と人々を愛していたので、罪人の手にかかって苦しみながら死ぬことを受け入れました。そのおかげで、私たちすべてはいつまでも生きる希望を持つことができるようになりました。9節の質問。愛を示す面で、どのようにイエスに習えますか？私たちは、天のお父さんエホバを愛しているので、エホバに献身し、バプテスマを受けました。ですから、私たちもイエスと同じように、人々を愛することによって、エホバへの愛を示す必要があります。ヨハネも、自分が見ている兄弟を愛さない人は、見たことがない神を愛することはできないと書きました。ヨハネ第1、4章20節。次のように考えてみましょう。自分は人々を深く愛するよう努力しているだろうか。失礼な態度を取る人に対しても、思いやりを持って接しているだろうか。愛の気持ちから、自分の力やエネルギーなどを用いて、エホバについて知るよう人々を助けているだろうか。ほとんどの人に喜ばれないとしても、 あるいは反対されるとしても、伝道を続けるだろうか。人々を弟子とする活動にもっと多くの時間を用いることができないだろうか。実節の質問。イエスは平和を作るためにどんなことをしましたか？イエスは平和を作る人でした。誰かから悪いことをされても、決して仕返しをしたりはしませんでした。それどころか、平和を作るために自分から行動し、言い争うのをやめるよう人々を教えました。例えば、エホバに崇拝を受け入れてもらうためには、まず仲間と仲直りする必要があると言いました。また、誰が一番偉いかについて言い争うのをやめるよう、人たちを何度も助けました。11節の質問。平和を作るためにどんなことができますか？平和を作る人になるためには、言い争いを避けるだけでは十分ではありません。自分の方から仲直りすることや、仲違いをしている人に仲直りするよう励ますことが必要です。次のように考えてみましょう。自分は何かの犠牲を払ってでも仲直りしようとするだろうか。兄弟姉妹から傷つけられた時、恨みの気持ちを持ち続けるだろうか。相手が謝ってくるまで何もしないだろうか。それとも、相手が悪いと思える時にも、自分の方から仲直りしようとするだろうか。ふさわしい時には、仲違いをしている人たちに仲直りするよう励ますだろうか。12節の質問。イエスはどのように親切を示しましたか？イエスは親切な人でした。それで、難しい状況でも人に優しく接し、柔軟さを示しました。例えば、フェニキア人の女性から娘を癒してほしいと言われたとき、イエスはどうしたでしょうか？はじめは女性の言葉に応じませんでしたが、女性の大きな信仰を見て、親切に娘を癒しました。イエスは親切な人でしたが、感情に流されることはありませんでした。自分が愛する人に毅然とした態度で助言を与えることによって、親切を示したこともあります。例えば、イエスがエホバのご意志を行うのをペテロがやめさせようとしたとき、イエスは他の使徒たちがいるところでペテロを叱りました。イエスがそうしたのは、ペテロに恥をかかせるためではなく、ペテロを教え、出過ぎたことをしないよう弟子たちに警告するためでした。ペテロは多少恥ずかしい思いをしたかもしれませんが、大切なことを学ぶことができました。13節の質問。本物の親切を示すためにどんなことができますか？家族や友人に本物の親切を示すためには、助言を与えなければならないこともあります。そういう場合には、イエスに倣って、聖書に基づいて語る必要があります。優しく接しましょう。あの人は正しいことを行いたいと願っているに違いない。エホバや私を愛しているので、親切に助言するなら、きっと心よく受け入れてくれると信じましょう。次のように考えることができます。家族や友人が間違ったことをしていることに気づいたなら、勇気を持って注意するだろうか。助言が必要な場合、親切な話し方をするだろうか。それとも、厳しい話し方をしてしまうだろうか。動機はどうだろうか。腹立ち紛れに助言しているだろうか。それとも、その人を本当に助けたいという気持ちで助言しているだろうか。14節の質問。イエスはどのように善良さを示しましたか？イエスは何が良いことかを知っていただけでなく、それを実行しました。イエスはエホバを愛しているので、正しい動機で良いことを行いました。善良な人は、どうすれば人の助けになれるかということをいつも考え、それを実行します。何が良いことかを知っているだけでは十分ではありません。正しい動機で良いことを行う必要があります。とはいえ、間違った動機で良いことを行うことなどあるのでしょうか？あります。例えばイエスによると、当時の人の中には、貧しい人に施しをした上で、 そのことが人々に知られるようにする人がいました。こうした行いは良いものに見えたかもしれませんが、エホバの目には全く価値のないものでした。5、8、10、12、14節に関する挿絵のキャプション。イエスの考え方に習うなら、イエスのような人になることができる。15節の質問。どうすれば本当の意味で善良さを示せますか？本当の意味で善良さを示すためには、自分ではなく、人のことを考えて良いことを行う必要があります。次のように考えてみましょう。自分は何が良いことかを知っているだけでなく、それを実行しているだろうか。自分が良いことを行うのはどんな動機でだろうか。どうすれば新しい人格を良い状態に保てるか。16節の質問。私たちは毎日どんな努力をする必要がありますか？なぜですか？新しい人格を身につけるための努力は、バプテスマを受けた時に終わると考えてはいけません。この新しい服を良い状態に保つ必要があります。そうするための一つの方法は、聖なる力が生み出すものを表すよう、毎日努力することです。なぜそう言えるでしょうか？エホバは行動する神であり、その行動には聖なる力が関係しているからです。それで、行動が大切です。ヤコブも、行動が伴わない信仰は死んでいるのです、と述べています。ヤコブ2章26節。聖なる力が生み出すものの他の面についても同じことが言えます。私たちはこうした性質を表すとき、聖なる力に導かれていることを示しているのです。17節の質問。聖なる力が生み出すものを表す面で失敗してしまった場合、どうしたらよいでしょうか？バプテスマを受けてから何年経っている人であっても、時には聖なる力が生み出すものを表す面で失敗してしまうことがあります。それでも、大切なのは諦めないことです。例えで考えてみましょう。お気に入りの服が破れてしまった場合、それをすぐに捨ててしまうでしょうか？そんなことはしないはずです。何とかして破れたところを直そうとするでしょう。そして、その後は破れないように一層注意するはずです。同じように、親切や辛抱強さや愛などを示し損なってしまうことがあるとしても、落ち込まないでください。心から謝るなら、相手との良い関係を取り戻すことができるでしょう。そしてその後は、聖なる力が生み出すものを表す面で一層努力しましょう。18節の質問。自分にできることを精一杯行うなら、どんなことを期待できますか？イエスが素晴らしい手本を残してくれていることに、本当に感謝できるのではないでしょうか。私たちは、イエスと同じような考え方をするなら、イエスに習った行動ができるようになります。そして、イエスに習った行動をするなら、新しい人格を身につける面で成長できるでしょう。この記事では、聖なる力が生み出すもののうち、4つの面だけを考えました。残りの面についても、時間をとって調べ、こうした性質を示す面で自分はどうだろうかと考えてみましょう。役立つ資料が、エホバの証人のためのリサーチガイドの、クリスチャン生活という事項の、霊の実という項目に挙げられています。私たちが自分にできることを精一杯行うなら、エホバは私たちが新しい人格を身につけ、それを良い状態に保てるよう助けてくださいます。覚えていますか？新しい人格とは何ですか？どうすれば新しい人格を身につけられますか？新しい人格を良い状態に保つためにどんなことができますか？127番の歌。私はどんな人になるべきだろうか。記事の終わり。